リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて11月11日土曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所にて11月17日金曜日午後1時30分から4時30分募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストは京都文化博物館学芸員の上田小夜子さんです。今夜は現在開催中のウッドワンコレクション美術館コレクション絵画の楽しみ画家の企み日本近代絵画との出会いについてご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
ではまず今回の展覧会の概要をご紹介いただきたいと思います。先ほどウッドワン美術館コレクションっていうのを、ちょっととちりましたので失礼いたしました。改めてご紹介お願いします。
はい、今回の展覧会はウッドワン美術館コレクション絵画の楽しみ画家の企み日本近代絵画との出会いというちょっと長いタイトルの展覧会なんですけれども、横山大観、上村松園、黒田清輝、岸田劉生といった日本近代絵画の巨匠たちの遺品をこう楽しく見ていただくということに焦点を絞って展示している展覧会になります。
はい、これはもうすでに開催中で12月の3日まで、
ね、はい、
ある
展覧会開催しております
ということですよね。
はい、
このテーマが絵画の楽しみ画家の企みというのがね、はい、あるのがちょっとこうワクワクするなと思うんですけれども、このあたり、絵画の楽しみ画家の企み、これはどういった趣旨で
作られ
たテーマでしょうか。
そうですね、どうしても展覧会に行っても実はどうやって絵を見たらいいのかよくわからないなとか、絵を見たいと興味があるんですけれどもちょっと億劫に感じてしまうとか、そんな方にも絵画を楽しむコツをお伝えしたいと思っているのが今回の展覧会の目的なんです。
じゃあこうゆっくりとお話を伺いたいなと思いますが、まず少しだけ、このウッドワン美術館コレクションというのはどういうことになるんでしょうかね。
はい、ウッドワン美術館というのは広島にある私立の美術館なんですけれども、1000点ほど美術品のコレクションを持っていまして、特に日本近代絵画では充実したコレクションを持っていることで有名なんです。今回はその中から特にいいものを選ばせていただいて展示させていただいてます。
はい、先ほどねお名前が上がりましたけれども、有名なこうね、作家さんのお名前がいっぱい出てきましたけれども、具体的にもう少し、ご紹介いただけますか。
そうですね、目玉を3つ挙げるとすると岸田劉生の あの霊子像って皆さんも教科書なんかで見たことある、あの娘の霊子の肖像を描いた絵ですとか、黒田清輝木影という作品ですとか、上村松園の舞自宅といった作品が、今回の目玉になっております。
はい、あのチラシにもね、まあ、表紙にね出ていますけれども、はい、あの教科書などでもねよく見る絵ですので、
はい、
ああそうかと思って入りやすいという、
そうですね、
感じはありますけれども、はい、こういったあのもうこう作品がたくさん90点ほど、
はい、約90点になります。
あのね、
はい、
見ることができるということなんですけど、実は私もちょっとだけ、はい、あのこの収録の前に行かせていただいたんですけれども、
はい、
あのすごく、まあ、造形の深い方は、ね、目的を持って入られると思うんですけれども、あのこういう絵をやってるわということでフラッと入っても楽しめるという仕掛けがいろんなところにありました。
はい、
本当になんかこうあの一つの、まあ、婦人像だとかね、
はい、
富士とかそれから風景とかいろんな形で の, あのこうまとめられている部分もありますし、そういうところであの面白い見方ができるなと思ったんですけど、そういうあたりをもう少し、
は
い、
今回はですね、あのテーマ別に作品を展示しています。例えば女性像だったら、あの女性を描いたあの作品をいくつも並べていたり、ヌードだったらヌードの絵を並べています。そうすることで、あの別の作家の同じテーマの作品を並べて比べてみることで、うん、その画家の特徴ですとか違いとか、そういったものが分かりやすく見れるようになってます。
そうですね、あの、まあ、日本人には馴染みのある、ね、あの富士の絵も、はい、あの近世に入ってからもたくさんの画家の方が描いてらっしゃる。
あ、はい、そうですね、あの、まあ、今展示しているのは梅原龍三郎ですとか、うん、横山大観、横山美佐夫、菱田春草なんか の, あの絵が並んでいますけれども、同じ富士山でも高さがまるで違う山のように描かれていたりとか、うん、そういうあの画家の狙いとかそういうのが分かるような展示になっております。
そしてあの女性の、ね、描き方も随分違いますし、
はい、
あのそのあたりを比べてみるのも楽しいですよね。
そうですね、あのちょっとラジオでは画像をお見せできないのが残念なんですけれども、ね、例えば上村松園と鏑木清方っていう美人画の巨匠なんですけれども、その作品を比べることで画家が何を描きたかったのか、どんなところを描きたかったのか、ちょっと解説を読みながら見ていただいたり、音声ガイドを聞きながら見ていただくことで分かるような感じに展示しております。
はい、そしてまあ、いろんなところにちょっとこうあの見方こうどうやって見たらいいかっていうコツもね、
は
い、
そうですね、
あのちょっと楽しめるコツがいくつか仕掛けられてましたので、はい、そのあたりも、
はい、今回はですね、岸田劉生の霊子像を元にしたキャラクター霊子ちゃんという、うん、あのキャラクターを使ってですね、あのパネルを何枚も作って展示しておりまして、例えば美術鑑賞3つのコツというのを霊子ちゃんが言っているんですけれども、あのまあ、作品をよく見るのが大事と言いながらも、ただどう見てもいいのかよくわからないという人は比べてみると違いや特徴がよくわかりますよとか、あと展示されている作品の中で自分の欲しい作品はどれかななどと考えながらお気に入りの一点を選ぶようなあの目線でセレクトすることで、あの作品を真剣に見るようになるとか、あとはこう全ての作品をじっくり見ることも大事なんですけれども、もうちょっと気楽に軽い気持ちで全体を見て、特に気に入った作品数点をもう一度見直すぐらいでも別に構わないんですよというような、ちょっと肩の力を抜いてあの美術を楽しんでいただきたいというようなコツをお伝えしております。
はい、あのなんかこうね、すごいもうこういうところに展覧会で、ね、出される作品は高いので手に入らないものだからみたいな感じでこう、ね、 あがめる感じで見るのでのはなくて、はい、ね、いや買うとしたらとかここにこ う, そう飾りたいなとか、はい、そういうので、ね、見るとちょっとまた違ってきますよね。
そうですね、あのなんかこうお金払って展覧会に行くと、うん、なんか真剣に真面目に覚えて帰らなきゃって思って力が入ってしまう方多いかと思うんですけれども、うん、もうちょっと気楽にもう好みの絵を見つけるような気持ちで楽しんでいただくというのが主眼になっております。
そしてその仕掛けの中 の, あの一つとして、そうですね、霊構造の違いとかがね、の表現の違いとかの、ね、そうですね、ちょっと分かるようなこう展示があったりとか、
はい、あのパネルでなんですけれども、皆さんがご存知の教科書に載ってる霊構っていうのはあの重要文化財に指定されている霊構造で、実は今回展覧会で展示されているのと1年違いの作品で表情が全然違うんですよね、うん、それをパネルで見比べていただくことで岸田劉生の狙いどころ、企みどころをあの分かっていただけたらと思っています。
ほんでなんか表情があれ違うんだと、
そうなんですよ
思うんだけれども、そのもう16歳までを3歳から16歳までをこうたくさん描かれている、
はい、たくさん霊子を描いてます ね。今回の展覧会では3歳の時とこの7歳の時の霊子像が展示されています、
うん、いろんなこう見方をそのどうやって楽しめるかということを学ぶのも楽しむな、
そうですね、
自らになってます、ね、
今回があの展覧会が入り口になって、はい、これから美術鑑賞を楽しんでいただきたいと思ってます、
はい、ではここでちょっとミュージックブレイクです。はい、今夜のゲストは京都文化博物館学芸員の上田紗友子さんです。今夜は現在開催中のウッドワン美術館コレクション絵画の楽しみ画家の企み日本近代絵画との出会いについてご紹介いただいております。続けてお話を伺いたいと思います。このたくさん、90点ほどのね、はい、あの作品が展示されているということなんですけれども、あの特に、上田さんが大好きな絵というのがあるそうなので、はい、ご紹介を。
私の一番のお気に入りの絵はですね、黒田清輝の木陰という作品で明治31年に描かれた絵なんです。今回も目玉の一つとして展示しております。
チラシのねところにもねバンと出ていますけど、はい、私も見て本当になんかこうあのその場に行ったような、はい、なんか楽しさを感じる、こうのどかなというかなんと言ったらいいのかな、光がね溢れてる、ぜひこれは見ていただかないとね。
そうですね、あの私もともと黒田清輝が専門で あの研究していまして、でこの絵は10年ほど前、もうちょっと前ぐらいですかね、ウッドワン美術館さんが購入されて、それまでずっと所在が分からなくて幻の作品となっていたんですけれども、あのついに見られる、皆さんも見られることになった作品なんですけれども、すごくあの明るい光に満ちたあののどかな作品で、うん、名品です。
そうですね、ぜひあの行かれてね実際に見ていただきたいなと思います。
そうですね。
そして、美術館 の, あのこう楽しみ方として、はい、今回いろいろとねあの楽しい仕掛けがありますので、はい、そのあたりもご紹介いただこうかなと思います。これは今回落語家の桂相場さんのアートトーク、
はい、そうですね、あの11月11日土曜日午後2時から3時まで桂相場さんと、あの聞き手が私上田なんですけれども、あのちょっと美術のお話をしていただきながらその後落語も聞いていただくというあのイベントを開催する予定です。
珍しいですね、落語ど
うです。そうですね、あの桂相場さんに今回音声ガイドを担当してもらってることもあって、うん、あの落語とあと面白い楽しい見方、相場さんなりのお話を聞けたらいいなと思ってます。
はい、じゃあより身近にねこう美術を楽しもうというのがね、
はいはい、
感じられるかなと思います。それとなんかこう他にもこのチラシを、ね、今拝見してるんですけど、集まれ霊子ってあるんですけど、これは何でしょうか。
はい、これはですね、あの今回の岸田劉生の霊子像にちなんで お名前が玲子の方に限り、一般大学高校生は中小生料金当日400円に割引するあの企画になっております。
あのね、字はいろいろでもいいということで、
は
い、
字はあの玲子像と同じでなくても玲子さんならばどなたでも400円で入れます。
これはぜひ玲子さん集まってほしいなと思います。そうです
ね、全国の玲子さんに来ていただきたいです。
そ
うですね、
そして、ね、明日の横に金曜夜だけプレゼントっていうのがありますね。これは、
はい、あの当館毎週金曜日に7時半までの夜間開館をしているんですけれども、その夜間開館の時間午後6時以降にご来場の方先着30名様に非売品の B3 ポスターを差し上げています。
あ、じゃあ仕事が終わった後に美術館でちょっと心もリフレッシュしながら、
はい、そうですね、
お得なプレゼントも、
はい、玲子像のポスターをプレゼントしています。
そしてもう一つ、なんかこれは面白そうと思うのが、同時開催でまだ、はい、あの始まってはいないんですけれども、はい、この島王国の世界というのが始まるんですね、はい、これもちょっとご紹介いただけますか。はい、
あのこの特別展が4回3回で開催されまして、そのままですね2階に降りていただくとですね、10月28日からこの島王国の世界という展示を開催します。この島王国というのはですね、明治から昭和にかけて活躍した京都の日本画家で、あの三条通さんとすごく関係がありまして、あの三条の三倉町の生まれの画家なんです。すごく綺麗な日本画を描く画家ですので、楽しんでいただけると思います。
そうですね、本当になんか三条通りといえば本当に、ね、この近くですので、ね、はい、その子にゆかりの、ね、はい、作家さんですので、これは、10月28日の土曜日から始まります、はい、
そうなります。はい、
でこの、今ご紹介しました絵画の楽しみ画家の企み、この展覧会の方は12月3日まで、ね、開催されているということで、はいはい、
毎週月曜日が休館になりますのでお気をつけください。
あ、はい、ありがとうございます。さあ時間になりました。今夜のゲストは京都文化博物館学芸員の上田紗友子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん次回もまたお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。